どうですか？
おはようございます。
OK です。
はい。今日はね、
疲れた
ちょっと研究室からお送りします。
はい、本当だ。あれ、これもう始めてる？
うん。ちなみに、音声とか大丈夫かな？これ。
うん。遠先は大丈夫な気がする。
OK。
私も別に問題ない。
まあ、
OK、OK。じゃあ、
週来ないですかな？
週はなんかお腹痛いっつって、お腹じゃない、頭痛いっつって。
まあ、しゃあないな。
まあ、そうね。前回、週と遠先2人やってたし、まあ今日は我々が頑張る、
ね。
我々が頑張る番っていうか、遠先は2度頑張ってるけど。
まあまあまあ。
それで、はい、で、今、遠先は研究室か。
そうですね。ちょっと今月は、
うん、
今月は、できるだけ家で作業しないチャレンジをしようと思い立ち、
うん、
毎日研究室に来ようとしております。
え、A 先ってなんか生粋のさ、家派だったよね、昔。
そう。そうだね。なんだけど、まあやっぱり、特に、インターンとかは、やっぱ直接行って、メンターの人と直接コミュニケーションを取った方が、作業は進むなっていうの、という思いもあり、あと、卒研も基本的には、打ち合わせがあるんだけど、それも全部 Discord とか Zoom でやってたんだけど、まあ、なかなか、一人でやろうってなると、進捗が出ねえっていうことに、焦りを感じ始め、研究室に来て、まあ、周りの先輩方もいらっしゃるんで、まあ、そういう環境で、やる気をまたブーストして頑張ろうという感じ ですね。
なるほど。じゃあ、インターンを始めてみて、意外にどっか外で勉強したり、作業するのがいいって感じで、でもそのインターン先からはあれでしょ、そのコロナだからもう来るなっていう感じで、自宅で勤務しろって言われちゃったから、
はいはい。
まあ、それで大きなシフトチェンジという感じか。
そうだね。まあ、今まではリモートでいろいろやろうっていうので、自宅の環境をいろいろ最適化しようといろいろ頑張ってきたんだけど、
うん、
まあ、今月はちょっと、オフラインでいろいろ移動して作業するっていうのはどうなのかっていう検証の意味も込めて、
うん、
今月はね、そう、来ようかなと思ってますね。
なるほどね。で、その、焦り始めてるっていうのは卒研で。
はいはいはい。そうそうそう。
何が具体的に、そのテーマとかがまだなかなか決まらないみたいな感じ？
いや、テーマは決まってて、こういう論文を読んでくださいっていうのを教えてくれるんだけど。う
ん、じゃあもう結構いいじゃん、この段階にし
たら別に。そうだね。まあだけど、1ヶ月経ったなって思って、この1ヶ月なんか進捗あったかなって思うと、まあ、論文を10本未満ぐらいしか読んでない。
うん。
から、まあもうちょっと頑張りたいなという思いもあって。
うん。
って感じですね。
でもなんか他に作業とかもしてるんでしょ？作業というか勉強とか。
まあそうだね。大学は授業もあって、それはまああるんだけど。うん。確かにそっちも割とね、忙しかったりするかな。
まあでも確かに意識的にスピードアップさせていかないとどんどんあっという間に半年経っちゃうからね。
なんか4月があっという間に過ぎて、
うん、
で大学なんか結構インターンの方を優先してしまってた感があったんだよね。なんか
なるほど。いやまあいいことだと思うけどね。
いやそう、それは悪いことではないんだけど、ちょっと卒研をまあ夏休み明けぐらいから頑張ればいいでしょ的なスタンスで行こうとしてたのが多分深層心理にあった気がして、
うん、まあまあ別にそれでも全然なんとかなるというかいい研究はできるけど、
まあ、そうだね。まあ現にトーンはそうだったと思うんだけど、
うん、
まあもうちょっとまあいろいろね、今日ちょっと新しい最近僕が導入したツールを紹介しようかな、論文を管理するツールを紹介しようかなと思うんだけど、まあ、そういうツールの導入もあって、うん、まあ、ちょっと加速していきたいなと思ってますね。
で、ちなみにじゃあそれは？
あ、
なんていう？
ペーパーパイルっていうツールですね。
うん。
これは、まあ論文を、読んだ論文とかを管理しやすくして、 で、いざ自分が論文を書こうってなった時に、それを引用を簡単にすぐできるみたいなことを
ああ。
してくれる便利な、とても便利なツールで。
これなんか、ゾテロとかとは違うの？
ああ、そうそうそう。今でもメンデレーとか、そういう、今友が言ってくれたようなやつとかが使われてると思うんだけど、あ、もうこの話しちゃう？友の近況報告とかどうする？
いや、もうその話しちゃお
まあいい？オッケーオッケー。
う。
で、そう。メンデレーとかいろいろツールがあると思うんだけど、基本的に僕は iPad で論文を読みたくて、で、ゼトロだっけ？それは使ったことないんだけど、メンデレーは今まで使ってて、で、基本的に今までは GoodNote っていうアプリで論文を iPad で読んでて、まあ、PDF をダウンロードして、GoodNote で開いて、マーカー引いたり、あとメモをちょっと書いたりとかをする使い方で GoodNote を使ってたんだけど、メンデレーと GoodNote 体制でやろうとすると、まずまあ論文を探して、見つけましたとなったら、まずメンデレーに登録するっていうのと、あと PDF を取得して GoodNote にダウンロードするっていう二つの操作っていうか、まあ処理じゃないな。手順が必要で、それがめちゃくちゃめんどくさかったんだよねっていうのを最近思い。で、論文を管理するツール、かつ iPad でもそういう、メモとかを書けるようなツールが一つになってるのあるかなっていうのを探したら、このペーパーパイルっていうのに行き着いて、で、まあ今も言ったように、基本的に Web ベースのアプリなんだけど、iPad とかでは、とか iOS のアプリ、Android のアプリもあって、で、論文を検索して、まあ Chrome のエクステンションで、このペーパーパイルは使えるんだけど、論文を見つけましたって言うと、ウェブページが、まあ、出ましたとなったら、そのエクステンション機能を使えば、めちゃくちゃ簡単に、まず、自分のライブラリに、その論文を登録することができて、で、それは自動的に、例えば iPad のアプリとかにも同期されますと。で、じゃあ iPad で読もうってなって、メモとかを書いたときに、まあ、それも同期されて、ウェブ上でもそれも確認できたりとか、まあ、いろんなプラットフォームで確認することができたりするという感じで、そう。
そ
今
れ
ま
めち
で、
ゃくちゃいいね。
そうそ
書き
うそう、
込め
今
る
ま、
のめちゃくちゃいいよな。
そうそうそう、今まではやっぱり論文を登録するっていうのと iPad に取り込むって2つの手順を踏まなきゃいけなかったんだけど、論文を登録するっていう手順だけで iPad にも自動的に同期される。iPad 上のアプリでも同期されるっていうので、まあ、論文を探すコストと読み始めるまでのコストが圧倒的に最適化されましたねっていう感じになって。ってなったら、どんどんと論文を読もうっていう意識が生まれて、まあどんどんいろんな読みやすくなったからね、簡単に。そう、だから、そう、そうだね。最近その論文の読み方自体もちょっと見直して、How to read a paper っていうジャーナルがあって、それを参考にしてみようかなっていうので、
ああ、いいね。それは
そう
コン
そう
ピュー
そう。
ターサイエンス系の学会に通ってるやつ。もう一
か
般？
な？わかんないけど、確かにコンピューターサイエンスの、なんだっけな、大学名。
スタンフォード？ケシャバさんのやつじゃない？これ。あれ？ケシャ
あ、
バさん。
そうそうそうそうそう。それそれ
あ
そ
れだ
れ。
ね、カナダのウォータールーの人だね。
そうだそうだそう。そう、この、まあ、ジャーナルっていうのかな。
い
を参考にちょっと見直してみ
や、
て。うん。
まあ普通の論文
そう。
じゃない。
あ、論文なんだ、これ。うん。
いや、なんか2ページしかないけど。
そうそうそう。で、この論文で言ってたのは、やっぱりその論文をいざその普通の学部生から例えば大学院生になって論文を読もうってなった時に、論文の読み方っていうのはあんまり教わらないんだよね。
教わんない。
だけど論文を読むっていう行為は研究には不可欠で、でまあ莫大な量の論文を読まなきゃいけないってなった時に、まあまずそもそも論文を 論文の読み方が効率が良いと、まあ、研究も効率よく進むよねっていう、まあ、まあそれはそうだなと思うんだけど、確かに論文を読む行為自体をどんどんと、まあ、効率化するのは大事だなと思ってて、まあ、簡単に言うと、ここで、この論文で書かれていた内容をちょっと軽く紹介すると、まず論文を読む工程には3つの、まあ、パスがあると。で、最初のパスは、まあ、大体5分から10分ぐらいのスパンで考えて、まあ、細かく言うと、とりあえずタイトルとアブストラクトとイントロダクションをまず読みますと。
うん、
でその後にセクション名とかサブセクション名とかをざっと目を通してみると、全体のね。
うん、
でその次にコンクルージョンを読んじゃうと、結論を読んじゃう、うん、
だからまあメソッドとかリザルトの中身は全部飛ばすぐらいの
感じか。そうで最後にリファレンスを見る、このファーストパスでは。
お、先にリファレンスを見るのね。
そうそう、でリファレンスの中で自分が今まで読んだことない、かつ、
うん、
なんか学びが多そうな論文があったらそれを読むようにしましょうみたいなことを言ってて、で
このでそれはもうそのリファレンスに行った時点でもう次の論文に飛んじゃうってこと。
いや、まあ、メモ次、まあ、ストックしとこうみたいな感じかな。
ああなるほどなるほど。
そうそう
そう、だからまあ A 先で言うとそのペーパーパイルにぶ
ち込んど
こ
う。そうで確かにこれってリファレンスで参考になりそうな論文いざ見つけましたってなったら、今までだったら、まあ、今までも言ってきたようにその登録するコストが結構大変だったんだけど、ペーパーパイルでは、
うん、
見つけた段階でワンクリックで完結するからめちゃくちゃ相性がいいなと思って、ペーパーパイルいいなとさらに思ったんだけど、でこのファーストパスではだいたい5分から10分ってさっきも言ったけど、5つのことをまあ、答えられるようにして、この最初の手順では読もうって言ってて、まずこの論その論文のカテゴリー、
うん、
で2つ目に、研究のコンテクスト、
うん、
で3つ目にその論文のコレクトネス、まあなんだろうな、ちゃんとデータを評価してるとか、ちゃんと評価してるかみたいなことかな、正しいかっていうこと、うん、で4つ目にコントリビューションで、5つ目にちょっと待ってね、
なんかクラリティって書いてあるね。
そうそう、クラリティなんだっけな。
その本が、本じゃないや、論文がちゃんと書かれてるか。
ああ、そういうことか。クラリティ、そういう意味か。まあ、らしいです。そう、うん、
へえ、なんか 5C って言ってるね。カテゴリー、コンテクスト、コレクトネス、コントリビューション、
うん、
クラリティ。なるほど、なるほど。
うん、
なんか、一番やっぱ、なんていうか、そのカテゴリーとかコンテクストとか、まあまあ意識しなくても、なんとなく入ってくるものだけど。
そうだね。
まあなんかコレクション、まあ、その論文がどれだけ正しいかとか、
うん、
その論文がどれだけ分かりやすいかってまあんま考えないから、確かに考えてみるのはいいかもな、
うん、
なんかクラリティが高かったらさ、
うん、
なんかそのお気に入りの論文としてストックしておきたくなるじゃん、
うんうん、
なんか何度も見返す論文みたいな詰まった時に、
うん、
なんか俺でよくあるのはさ、あの同じ要素技術をなんかまあいろんな論文で使うじゃん。例えば、うん、なんかそのニューラルネットのモデルで、まあ、LSTM とかグラフニューラルネットワークとか、なんかそういうのが、
うん、
まあ、いろんな論文に出てくるけどさ、
うん、
なんかその度になんかメソッドでこれはどういうものでみたいな説明されるけど、
うん、
なんか俺の場合はそのお気に入りの説明をしてる論文をなんか2個ぐらいストックしといて、自分が書くときにちょっとそれを参考にするみたいな、はい、
ああ。
感じにしてるから。
はいはい。
だからまあ、クラリティはなんかその論文書くときとかに結構いいかもね。
確かに確かに。そうそうそう。
っていうのがまあ、あれか。
そうだね。まあ、ファーストパス。
とりあえず一つ。これでやっと一個目
で、そう。で、これをやった段階で、まあ、自分がこの論文を読む価値があるかとかが大体まあ、わかると思うので、
うん。
さらに読もうっていう気になったら、次のセカンド パスに行こうということを言ってますね。
はい。
はい、で、まあ、ここで、この論文で言ってた面白いフレーズっていうか、まあ、のがあったのは、その論文がわかんなかったと、そのファーストパスで読んでみて、論文がわかんなかったときに、
うん、
まあ、それは考えられることとしては、その論文の書き方が下手だっていうことと、あとは、そのあなたが夜で疲れてるからだっていうふうに言ってて、
うん、
まあそうだから、一回論文を脇に置いて休もう、みたいなことが書いてあって、そうっすね、みたいなね。はい。はい。で、
なるほど、
セカンドパスは、まあこれも、まあざっくりと説、これはざっくりと説明すると、だいたい1時間ぐらいで、を要して、要しましょうっていうので、で、今度はグラフとか、イラストとか、図とかをね、より注目して、まず読もうと。はい。で、その次に、その中で、あ、ここで言う、ここか。あ、あれだね。そういう、さっき言ったようなグラフとか、イラストとかを読んでいく中で、自分がまだ読んだことない、リファレンスで今後読みそうなやつにマークをしようって言ってますね。
ああ。
ここの段階なのかな。まあ、さっきのファーストパスでもあったと思うんだけど、まあ、ここでももう一回見てみましょうってことかな。うん。
うん。
はい。で、まあ、ここまでで、だいたいその論文全体のサマライズができるようにしましょうっていうふうに言ってますね。自分でちゃんざっくりとでもいいから、まあ、要約できるぐらいの理解度にはしましょうと。
だからまあ、このセカンドパスがまあ、なんていうか、普通の人が論文を読むって言ったら、やるべきことぐらいの感じだね。
そうだね。うん、はいはいはい。
じゃあ最後は。
サードパスはね、あんまり個人的には当てはまんない気がしたから、ほとんど飛ばして読んだんだけど、
うん、
なんだろうな、自分がその論文を書いてる人の立場になって読もうみたいなことが書いてあった気がするね。要はその、なんだろうな。
だからまあ。
まあそうだ、レビューアーみたいなね。か
だからレビューアーみたいな感じで、
うんうんうん、
あの要は他にどういう方法があり得るかとかを考えて、
そうそうそう、
でまあ要は著者にアドバイスするぐらいの気持ちで、
そうそうそうだね。まあそういう、まあ、
確かにこれは大事だな、
うん、らしいっすね。でまあ今の段階で自分が進むとしたらセカンドパスぐらいだなと思ってて、
うんうん、だからまあ、はい、この論文で割と分かることは、結構あれだよね。その、The First Pass をできるだけ早くしようってことだよね、きっと。
そうそうそうそう。
そのまあ、タイトル、アブストラクト、イントロダクション読み、あとはその、まあ、あのサブセクションのタイトルだけこう読んでって、うん、大体の内容を把握して、まあ、これをできるだけたくさんの論文でやりましょうってことだね。
そうそうそうそうそうそうだね。やっぱりその、自分も最初はそうだったんだけど、論文をなんか読もうってなった時に、まあ、それを最初から最後までその論文の順に読んだりしたりすると、うん、まあメソッドとかの説明でつまずいて最後まで読めないみたいなね、こともあったりしがちだし、うん、まああと単純にそれを最後までいざ読んだってなってもあんまり自分の研究と関係ないのに、それ読んでたりとかしたらまあ時間がもったいなかったりするわけなので、はい。まあ、なんで、とりあえずその、今まで言ったような、その、コンクルージョンを先に読んじゃおうみたいなね、そういうのは割と、アドバイスとしてはありなのかなと。うん。
そうね。まあまあ、俺は結構、まあこういう読み方してる気がするけどね、その、うん、まあなんかさすがにサブセクションのタイトルを読むとかだけではないけど、その、なんか、 パラグラフの最初の一文だけ読んだりはするね。
うんうんうん。
なんかそのパラグラフの一番最初になんかそのパラグラフの大体のまとめみたいなの書かれてるじゃん。
そうだね。
だからもうパラグラフの頭だけを辿っていくみたいな。う
ん、ああ、確かに確かに。英語は先に結論を書くからね。
うん、あ、そうそうそうそう。で、なんかこの読み方に気づいたのは、なんか俺が論文書いてるときに、なんか指摘されたことがあって、あのパラグラフの最初に、あの、ちゃんと結論を書けって、結論を書くというか、まあ大体何の話をしてるのか分かる感じでやってくれると、うん、その、パラグラフ先端読みをしてる人にも読みやすいようになるよって言われて。
なるほどね。
というか、あの、その、レビューしてくれた人がそういう読み方をしてる人だったから。
ああ、なるほど、なるほど。
だから、なんか、あれだよね、あの、レビュアーがその人の読み方をこっちに押し付けてきて、書き手もどんどん変えていくから、だからあのいい感じに最適化されていくよね、書く方も読む方も。
レビューしやすいように書けよってことだよね。
あ、そうそうそうそうそう。
いいね、いいね。そうだね。うんうんうん。
だからまあ、割とこの How to Read 論文は How to Write にもつながるという。
なるほど、なるほど。ね、確かに確かに。はいはい。
で、なんかさっき急びれちゃったけど、俺はそのゾテロとグッドノートのダブル管理だね、うん、やっぱり。
ああ、そうだよね。ゼトロってどんなアプリ？
あ、なんかゾテロは、まああの、メンデレだっけと結構近いと思うんだけど、うん、
あ
まあ普通にあの論文、その、まあサイトから、なんかエキステンション使って、まあ、ちゃんと結構迅速に入れられたりして、あとまあフォルダとかでその論文管理しとけば、あのまとめて、あとであのビブテフで出せるみたいな、その参考文献を簡単に作れちゃうみたいなところがあって、で、まあ一番なんかゾテロを使ってる理由は、そのうちの研究室がゾテロで文献管理してて、そのまあ要は、まあ文献をそのみんなで管理できるみたいな状態になってるから、だからその先生とかになんか気になる論文とか読んだ論文とか関係する論文とかをここのディレクトリに入れてくれみたいなのがもうすでにあるから、
はいはいはい、
だから他のに移るわけにもいかないんだよね。だからその研究室ごと移ってもらわないと困っちゃうわけ、こっちは。
なるほどね、なるほどね。
そうだから、まあ俺はもうゾテロに追加してから、あの iPad にはあの GoodNote 別に入れるっていうちょっとめんどくさい手順踏んでるし、しかもあとノーションで読んだ論文も記録してるから、読んだらその後ノーションにもあのなんかやるって、ちょっと手間だね、やっぱりどうしても。
そうだよ。俺もね、最初はノーション、グッドノート体制でやってて、
うん、
自分でデータベース的なものをノーションで作って論文を管理して、で読むときはグッドノートっていう役割分担でやってて、うん、でそしたらその指導教員の先生にメンデレーいいよっていうのを教えてもらったから、メンデレーグッドノート体制になって、
うん、
そうなんだけど、やっぱりメンデレーもあんまり使いづらいなっていうことを最近思ってて、で、探して行き着いたって感じだね、ペーパーパイ
は。なるほどね。なるほど、そっか。いや、でも俺はちょっともう、ゾテロ派ですね。
はいはい。
だからもう。
ペーパーパイルもね、うん、自分のフォルダーみたいなものは共有できて。
ああ、そうなんだ。なんかチームでも作れたりするの？
ああ、それは、ああ、うん、多分できるできる。このフォルダーに追加できる人を招待するみたいな形で。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ結構いいかもな。無料だっけ？
ね、30日間無料ですけど、その後はだいたい3ドルぐらいするっぽいね。
ああ、ちょっと辛いな、それは。
辛い？
なんか、
3ドル。
まあ3ドルだけど、
うん、
まあ、年3600円ぐらいでしょ。まあもっとか4000ぐらいか。いやー、やっぱ最近ちょっと増やしすぎてるんだよね、その、なんか。
サブスク系？
サブスク系を。
あ、
なんかさ、
一
つ3ドルならはいいんだけどさ、サブスクどんどん重ねていくとさ、あれってことに結構なるよね。
なりますね、確かに。
ちょっとね、だから、3ドルは結構危険よ。なんかその、論文管理だけで3ドル使ってたらさ、
うん、
もうどんどんその DeepL、グラマリー、トントントントンって出してったらさ、アドビーって出してったらさ、なんか研究系だけで多分なんか1万ぐらいしちゃうね、いずれ。
そうね、アドビーがでかいよな、やっぱ。3000ぐらいですかね、月。
そう。やっぱサブスクはちょっと、 厳しいな最近。
うん、
なんか気づかないうちに増えてっちゃうからね。であとなんかその1ヶ月目はまあなんか払ってるって気持ちにもなるんだけど、うんうん、2ヶ月目ぐらいからだんだん存在を忘れてきて、なんかデフォルトで引かれてってる。
自分で解約しないと一生取られるからね、うん、サブスクは。
そうそうそうそう、
それが確かに怖いよなと思うけど、
うん、うん、まあ、あとちょっと有料だと他の人に強要しづらいっていうのもあるしね。なんかチャットルはもう あのバイトでももう俺が入れてチームでこれにどんどんノブ入れててくださいみたいなことしてるけど、
うん、
なんかやっぱ有料だとちょっとやっぱ進めにくいじゃん。
確かに確かに。
だからまあ一番俺が嬉しいのはそのゾテロに iPad からあの書き込めるようにしてくれっていう。もしかしたらできるのかもしれないけどね。
ちなみにメンデレーはできないって言ったんだけど、
うん、
つい最近までできてて、確か2021年3月ぐらいまでできてたんだけど、サポートが終了してなくなったんだよね最近。メンデレーメンデレー愛用 iPad 版が。
マジ？
いやそう、結構衝撃だったよ。てか最近それ、
うん、
最近知ってメンデレーあるじゃんと思ったら、それは古い記事だったんだけど、メンデレー、うん、iPad 版あるじゃんと思って、その記事を元にいろいろ調べてみたら最近廃止されたというのを知ってショックを受けましたね。
へえ、いやそれは悲しいね、かなり。
うん、
ちょっとゾテロはなんか調べてみた感じ、なんかパッとは見つかんないね。あの、考えてる人がいるぐらい、どうやってやれるか、
はいはいはい、
頑張って試してる人がいるから、多分単純にはできないんだろうな。
うん、ペーパーパイルは、一方でその最近になって、はい、そのアプリ版が出たらしくて、
うん、
最近って言っても具体的には分かんないんだけど、まあ、今後も多分いろいろアップデートをしてくれると思うんで、そこの信頼感はあるかな。
うん、なるほどね。
うん、
いや、なんか最近そこら辺も結構ホットだよね。論文管理アプリとか、なんか結構増えてきてるよね。
そうだね。
なんか最近だと、うん、そのなんか論文追加したらそれをなんか要約してくれるとか。
ありますね。
あとはなんかそのポイントっぽいところをハイライトしてくれるみたいな。
うん。うんうん、
そういうのも出てきてるから、
うんうんうん、
まあまあ柔軟に。
ああ、なんか Kindle あるじゃん、Kindle。
うん。
あれってね、この例えば本を買いました、Kindle で読みますってなった時に、その他の購入した人がどこにハイライトをしてるかっていうのが見れるんだよね。
ああ。
あ、知ってるか。
知ってる。
何人がここにハイライトしましたみたいな。
うん。
そういうノリで。
好きじゃない。
まあ俺もあまり参考にはしないけど、だからああいうノリで論文もなんかそういう感じになるのかなと思いつつ、
ね、いやなんか読んでる人のレベル感かな、その、
あ、
要は Kindle ぐらい大衆の人が読んでるとちょっとあんまりなんかハイライトにちょっと信頼が置けないけど、
なるほどね。
まあなんか研究してる人とか、あの教授、准教授、助教授だけが、
うん、
あのハイライトつけれるとか、
うんうん、
それだったらなんかいいんだけどね。
確かに確かに確かに。
あ、頭いい人こういうとこ気になるのかとか、
うん、
ここがポイントなのかって思えるのいいね、
うんうん、いいね、はい、
そこに制限があった方がいいな。
なのでね、まあそうですね、最近はだからそんな感じで論文を読むっていうのをいろいろやってるんですけど、う
ん、はい、
その方法を最適化しようっていうことを思い立って、うん、今決着がついたかなと思うので、まあ、今後はガンガン読んでいきたいなと思ってますね。
そうね、まあまた1年後ぐらいにね。
そうね、
多分あの改善する時が来るだろうから、
うん、まあそうね、なんか、うん、
もうあのツールじゃなくて論文を読むことに集中した方がいいね。
そうね、そうそうそう。で今ツールがバンと決まったから論文を読むのに集中できる今はねかなと思ってるね、
うん、いいですね。
なんか間違った方向でずっとさ進んでいくと戻ろうとした時に面倒になっちゃうっていうのがあるから、うん、
それ、
まあ、まずはちゃんと基盤をしっかりしてから物事を進めたいなと思ってて、
うん、あ、なんかそれに関連してちょっといいっすか。
お、いいっすね。
なんかそのなんかディスコードにも貼ったんだけど、 The Missing Semester of Your CS Education 知ってる？
ツイッターでバズって ったね。
あ、そうそうそうそう。なんかその、要は、コンピューターサイエンスの授業で、教えてくれないんだけど、実は大事なことみたいなものがまとまってて。
はいはいはい。
で、まあその、コンピューターサイエンスの人だけじゃないスキルだよね。だから、例えば、うん、なんかその、
そうだね、
まあ、Git とか、まあ、そのバなんかそのコードのバージョンを管理するツールみたいなのがあって、Git って言うんだけど、なんかそういうのってなんかその、勉強しようって思って勉強するんじゃなくて、割となんかやってるうちに、なんか適当に使ってっちゃうみたいなことが多かったりするじゃん。
そうだね。
なんかそういうのを、なんか最初に本当にまとめて勉強すると、だってこれからさ、Git とかさ、まあ、そういうツールなんてさ、もう何年も使っていくのにさ、
うんうん、
何年もこうなあなあによくわからないまま使っていくのは、もったいないなっていうのが結構あって、
そうだね、
なんかそういうもったいなさを全部こう教えてくれる、
うん、
あ、ミッシングセメスターオブイヤー CS エデュケーションっていうのが、まあ、あの MIT の授業であって、それの日本語版が最近、う
ん、最近出た。
出たんだよね。
うん。なんかこれ、
なんか、うん、
チラ見したことがあって、なんか、
うんうん、
日本語ソフトウェアエンジニアとして、まあ大学卒業した後なるとしたら、まあ一生付き合っていくものだから、そこを習うの大事だよねみたいなことが書いてあった気がして、いやー、わかりますわって思ったね。
うん、そうね。あの、うん、パッと、まあなんかその、目次を読むと、まあシェル、
うんうん、
シェルツールとスクリプト、ビム、データランクリング、コマンドライン環境、バージョン管理、うん、デバッグとプロファイリング、メタプログラミング、セキュリティと暗号とかね。
いや、わかる
な。確かに、なんかあの、うん、よくつまずくよね。
うん、
よくつまずくんだけど、なんとかあの適当になんか聞いたとかでググって、あ、なんか、これ打ち込めばいいんじゃんっていうので解決してるけど、まあ確かに、一回勉強したらあのスムーズにね、進められるから。
うん。あと Git とかってやっぱ、チーム開発の機会がないとなかなか学べないことがあって、うん、まあ実践形式じゃないと学べないことがあって、まあ、就職した後に本格的に使い出すとか、いう人が多分大半なのかなと思うんだけど、
うん。
確かにこういうのは、大学でもっと教えるべきだなとは、確かに思うね。
そうね。
うん、
いや、だからそれをまとめてやれる、これを、まあ、ぜひ、あの、まあ、皆さん、興味があればやってみてくださいという感じで。で、まあ、それに関連、またまた関連してたけどね。
はいはい、
なんか機械学習アルゴリズムとかもなんかよく使うけど、なんか中身あんまわかんないなって思って使っちゃってるのもったいないから、なんかそういうのも少しずつ埋めていこうかなという気持ちになってるね、最近は。
ほう。ほう。あー、なるほど。
なんか、めちゃくちゃいい本があって、
はい。
なんかこれもちょっとごめんなさいね。ちょっと専門的な話になっちゃうんだけど、プロバビリスティックマシンラーニングっていう本知ってる？
いやー、知らんかな。
これはね、あの、めっちゃいいっすよ。あの、今年度出版されるらしい。
あ、まだされてない。
まだされてないけど、ドラフトが、公開されてる。で、まあ今ダウンロードできるんだけど、まあなんかあの、上下巻出るらしいんだけど、今上巻だけ書かれてて、まあ、ページ数が800ページあるんだけど、
はいはい。
まああの、なんかその、これ書いてる人は、ケビン・マーフィーって人で、まああの、マシン・ラーニング・アズ・ア・プロバビリスティック・パースペクティブだったかなっていう本があって、なんかあの、一番さ、マシン・ラーニングの有名な本でさ、黄色いさ、PRML ってあるじゃん。パターンリコグニション&マシンラーニング。
ああ、うん。
あの黄色いさ、分厚い本。
はいはいはい。
なんか、それって2007年ぐらいだと思うんだけど、まあその、マシンラーニング as a probabilistic perspective はそれに次ぐ2012年ぐらいに出て、まあその黄色い分厚い本と並ぶ、まあ結構いい本だと呼ばれてたのを、あの、もう2021年版にもう大改造して、うん、
あ
の、
はいはいはい、
合計1600ページのもうドンキがなんか作られてるっていうので
なるほど。
でね、見たらねちょっと驚愕したね。あ、これはもうなんか いいことがもうまとまりまくってるとか、
うんうん、
あと普通にもう最新の話ももちろん織り込んでるんだよ。だからその最近の、まあ、自然言語処理モデルとか、
うんうんうん、
画像の認識のモデルとかも入ってるし、
うんうん、
もう本当にだから2018、2019、2020年ぐらいに出た論文の中で、まあ、かなり主要なものはピックアップされてるし、うん、まあ、それでいて、あの、まあ、要は黄色い本、PRML にも載ってるような、まあ、なんかカーネルベースの章とか、まあ、ちょっとベイズっぽい話もいっぱい載ってて、もうこれはね、あの、まあ、あと16年間ぐらいは使える知識だと思う本ができてて、まあ、将来の PRML だと俺は勝手に思って、
はい、
そう今ね読み進めてる。
これはダウンロードできんだ。
あ、そう、あのググってもらうと、なんか著者のページに飛ぶと思うんだけど、うん、ドラフト PDF ファイルっていうところをタッチするとダウンロードが開始される。で、ね、確か最近、大幅に変更されて、まあ、4月21日バージョンのやつが最新かな。
うん。
まあ、現段階では。だから、まあ、あの、どんどんどんどんアップデートされてってるから、まあ、ちょっと読み進めるには、ね、なんか、あ、てか、また変わってるよ。5月の6日にまたアップデートされてるから、多分結構内容変わってると思うな。
なるほどね。ドラフト公開して、そのドラフト読んだ人からのフィードバックで、どんどん改良していくみたいな感じ、
う
ん、
あ、そうそう、あの、GitHub にあのイシューズが立ってて、あの、なんか間違い見つけた人、そこのイシューズになんか投げまくって。
なるほどね。オープンソース開発か。
あ、そうそうそう。まあ、この本にコントリビュートしようとしてるね、みんな。
なるほど。
でも、あの、いい本になる、なりそうな匂いはしてるんだよね。
なる。
だから、あのね、うん、まあ、この本読めば、もう、あの、機械学習エンジニアとか、機械学習研究者としては一人前と言っていいレベルになれると思う。その、
なるほど。
まあ、PhD の人が知っとかなきゃいけない知識みたいなものがいっぱい入ってる。というふうに言われてるね。
うん。
でも、まあ、なんていうかさ、本当にあの、2020年とかの論文まで入ってるから、これを読んじゃえば、なんかさ、あの、サーベイ論文も読んだぐらいのことにもなるんだよね。
確かに確かに。
あ、まあ、でも、いかんせん上だけで800ページあるから。で、ゲも800ページあるって言われてるから。
いやー、きついな。
まあ、きついけど、まあでも、まあ結構読みやすいから、パッパと進めて。
うんうん。
俺はもう100ページぐらい読んだかな。
なるほどね。まあ、最初の方は割と確率論とか統計とか、
うん、そうね。
を、まあ、やってって感じか。なるほどね。初学者向けでもあるのかな？それともプロフェッショナル向けなのかな？
まあ、結構きついと思う。初学者がこれ読むのはさすがにきついと思うけど、まあなんかちょっと知ってる人ぐらいだったら、まあこれ読みながら、その、まあ、参考文献読みつつ読めるかな。
なるほどね。
っていう感じ。でもなんか意外にね、その、なんかそのニューラルネット知りたいとかだったら、そのニューラルネットのページに飛んで読み始めればいいと思う。そしたら結構簡単に読める。なんか、やっぱ普通に、あの、確率統計の話をゴリゴリしてるから、最初は。だから、なんていうかね、割と序盤の方が結構難易度が高い気がする。
まあそうだね。
このなんかニューラルネットとかの話になってくると、なんかあの、最近の研究の話だから割となんか単純なんだよね。その、例えばその、Google ネットっていう、とか Alex ネットとか、そういうなんか CNN モデルが存在するんだけど、なんかそういうのはあのどういう構造になってますとか、なんかその、小学生でもわかるみたいな、なんかその、感じの、なんかブロックがこう積み重なってますみたいな。
ああ。
だからなんか最新の研究になればなるほど、なんか分かりやすいというか
。はいはいはい。
なんかその、まあ奥までは踏み込まないじゃん。
まあ確かにね。それはまあ論文読んでくださいってなるもんね。
そう。なんか CNN の、例えばその、パッド使いたい人とか中身でどう動いてるか知りたい人とか、なんか CNN 研究しようと思ったら、なんかその、まあこの層はどういう意味で、この層はなんかどうこの需要やに対応していってみたいなことまで考える必要があるけど、まあそういうのに踏み込んでないから。まあだからその、本当に、自分が気になったトピックのところだけを読んでいくだけでもかなり勉強になる気がする。
うん、いや、いいっすね。 研究、最新の研究動向を追うためにも全然使えるものなのかな。
うん。
いいね。
そうだね。
読んでみよう。
まあまあ、またゴリゴリ読み進めていったら、僕の感想も変わるかもしれないので。
なるほど。
まあ、1週間に一節読み進めてるから、まあ、このペースで。まあ、あと半年ぐらいしたら、書評できますんで。
ちなみに、一番最初のイントロダクションの第一節が250ページぐらいあるの、うん。ファウンデーションズ。あるよね。
うん、あるね。いや、これね、
まあ、でも
とんでもない話。これとんでもない話が詰まってるからね、この最初のファウンデーションで。
とんでもないっていうのは？
いや、なんか普通に要はまず頻度的統計の教科書はまずこのプロバビリティで、まあ、このファウンデーションで全部入ってる。で、統計の話も全部入ってる。で、ベイズの決定論的な話も全部入ってる。で、情報理論も入ってる。あと、
なるほどね、
まあ割と応用めなリニアアルジブラ、線形代数、例えばその、
うん、
なんか LU 分解とか、
うん、
こうなんかその、
はいはい、ああ。
まあ、こうコレスキー分解とか、そういうなんかテクニックも入ってる。で、あと、最適化も入ってる。なんか州が、なんか僕、先週の聞いたんだけど、
はいはい、
例えばなんかその、ニュートン法とか、
うんうん
う
ん、
そういうグラディエントのものから、まあ、離散も入ってるのかな。まあ、とにかく、もう、めちゃくちゃ入ってるわけよ。特にこの、いやすごいな。オプティミゼーションすごいわ。まず凸と解析の始と凸解析の話から始まって、
うん、
最急効果法とかの話して、
うんうんうん、
まあニュートン法とか、あと自然勾配法とかやって、あとなんかストチャスティックグラディエントディセント、確率勾配法っていう最近のニューラルネットを最適化するための。なんか よくあるやつの話やって、で、その後に、まあ、その KKT 条件とか、線形計画問題とか、まあ、そういう話をやって、で、さらにその後に、なんか、これはちょっと俺知らない話があるな。なんか、プロジェクティッドグラディエントディセント、プロキシマルオペレーターフォーエルバンドルム、レギュラリザイザー、ちょっとよくわからん話があって、まあ、で、その後に EM アルゴリズムとか、
ちょっと、はいはいはい、
これ、話すないようじゃないかもしれないけど。
あでも、
そういうちょっと、うん。
まあ、ここら辺は割ともう、言ってることもありそうな気はするから。
そうね。
まあ、まあ、英語で学び直すっていうのは、確かにいいなと思うかな。でもまあ、最初250ページぐらいをそういうことをやってんでしょ？
そうだね。
まあ、そうね。
まあ、読みたいとこから読めばいいと思うよ。
そうだね。僕はそういう読み方にしますかな。
まあ、そういう紹介でした。
はいはいはい。
ちょっと専門的な話になっちゃったね。
なんか MIT とかやっぱり、まあ、この本もだけど、どんどんインターネット上でめちゃくちゃ有用な学習コンテンツが、どんどんアップロードされたりするから、そういうの見つけるのは大事だね、うん、確かに。
そうね、
うん。
あとやっぱりこういう内容だと、その、英語だったらもう本当にさ、リアルタイムで5月6日に直されたものをすぐ読めるから、
うん
まあ、割と英語力とかも意外に大事だったりするかな、この、まあ、DeepL とか機械翻訳が発達した中でもね。
そうね。
まあ、専門書訳させるととんでもない訳し方してくれるときあるから。
なるほどね。確かに確かに。うん。
ね。だからまあ、英語力もやっぱこの時代、まあまあ、まあ、なんていうか、この時代だからこそ大事なところもあるかなって感じがしたね。
そうだね。
はい。
まあ、そうだね。
そんな感じかな。論文から始まって。
はいはいはい。
まあ、CS のツールの話。
うん。
プロバビリスティックマシンラーニングの本の話。
はいはい。
ちょっと CS 系の話でしたけど。